さて前半から飛ばしていただいております庄司さんの、はいはい、こんなに喋られる方とは、まあ、打ち合わせでもねガンガン喋られてたんですね、は
い、脇自身盛り上がってるでしょ
面白いそうだいや面白いなって思って私もなんかね分かるなっていうところが多くて、
は
い、
じゃあ本筋本筋、
はいはいはい、本筋に戻りましょう、はいはい、いろいろお話聞かせていただいておりますが、はい、さて大学でミュージカルサークルに、はい、で宝塚のコピーをされつつも、うん、ダブルスクールでミュージカルの専門学校にも行かれてたんですよね。
そうですね、
はい、そちらの方で本格的に学ばれてたという感じ で、 そうです、ねはい、こちらは何年間、
ここは大学4年生の1年間、
1年間、ねうん、
夜間でダブルスクールだったんですけど、やっぱりこう就職を考える時になって、はい、あやっぱり私はプロでやってみたいと思って、うんうん、まあそれで行った感じなんですね、
う
ん、
もっと本格的にそうです、ね、やっていきたいわという、はい、
そうそう
ダブルスクールで、はい、専門学校に学び、
はい、就活の代わりにミュージカルスクール行ったような感じなんですか。
そうですね、もう就活はせず、
うん
は
い、じゃあ本当にもう役者だっていうところですね。
じゃあこの一本である
そうですね、
かっこいいですね。
そうですね
もうそんなひよったことはしないぜ
そんなそうですね、うん、昔からのあえて退路を断つみたいなのが好きなタイプ、
うん、逃げ道を全部塞いで、
そうですね、
追い詰めるぜ
追い詰めるぜっていうねそうなんですよね。そうなんです
好きですよ。
攻めて攻めて攻めていったら、
ね、攻めの姿勢ですね、
うん、攻めて攻めて攻めていったのにですね、
いったのにですね、
いったのにですね、こう1年間やって、うん、でこう卒業した途端に、はい、自分が所属する場所がなくなるわけですか。
あ、まあ、そうですね、学生でもなくなるし、
ミュージカルスクールは1年間終わったらもう
その後学校に
一応もう1年で1回切れて、
うんうん、
あとはその昼間の学校にトランスファーするか、うん、あのなんだろう、そのプラス中華みたいな、
うん、
少しこう継続できる夜間のところもあったんですけど、うん、やっぱりお金が高いのと、
うん、
それ夜間で70万ぐらいしたんですよ。
おー、夜間なのに。
そう、
え、それは週何回？
週3です
ね。あ、でも3回か。
そう、で1年か。そう、
でも結構学生には大きい額だよね、
うん、そうですね、うん、それを考えた時にそうなんですよね。でやっぱりこう費用対効果とか、
うん、
ダンスも歌も、うん、芝居もなんかこうやらなきゃいけないってなった時に、うん、普通にこう自分のこう足りないところとかのやつをもうダンススクールだったらダンススクールで行った方が、
あ、単体で行った方がいいんじゃないか、
いいんじゃないかみたいな、
うん、そうですね、
ところもあったんです、うん、そうするともう本当にこうその自分が何かをしないと本当にフリーであって、
うん、
すごくその状態が不安だったので、
うん、
自分はじゃあ何をやりたいんだろうみたいになって、結構あれだけですね、逃げ道を落として自分からさっと追
って、初のものが逃げられ
なくなんか卒業した途端に迷子みたいな
逃げ道立ちすぎて行く道もなくなったみたいな、
そう
なあれ行くべき道も塞いだかな
みたいな、そうそう、うまいこと言うんですよ、行くべき道も塞いだかなみたいな、
全部の道をシャットアウトして
、そうですね、
袋法事に入っ
ちゃった、袋法事に入っちゃってみたいな。
ただそんな中でも活路は見つけるわけですよね。
そうですね、その中でいろいろ活路を見出そうといろんなところに行かれたんですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、ワークショップであったり、まあ、いろんなところに行かれて、はい、でそのたまたま行ったワークショップの中で運命の出会いをされちゃう、
運命の出会い、そうですね、はい、
そうですね、
はい、その頃ですね、
はい、
両国にシアター会という劇場があるんですけども、
はい、
そこであの桃山春江の俳優修行が、うんうんうん、まあ、ありまして、
はい、
それはあの当時としては画期的で、あの1ヶ月間あのシアター会の劇場を丸々借り切って、
劇場でやらせてもらえるんですか。
そうなんです、
それはすごい、
住みこ、住み込みじゃない、泊まり込みじゃないですよね
いや、さすがに
通いではないんです
けど、
劇場で稽古ができるんです
ね。そういうことか、う
ん、舞台に立てる、
そう、舞台で、う
ん、それは素晴らしい、
うん、そうなんですよね、うん、結構だから週5とか週6とか、
おー、がっつりですね、
1ヶ月の間、うん、
劇団員みたいな感じの生活ができる
で、ね、そうですね、でそこでその桃山春江という、
まあ、はい、
彼女はあの、まあ、日本人のアーティストで、うん、本人はこう伝統音楽をベースにした音楽家なんですけど、うん、まあ、あのフランスのピーター・ブルックという、
うん、
まあ、20世紀の巨匠と言われているような演劇家を変えたようなすごい演出家なんですけれども、うん、その彼の下で、まあ、プロの俳優さんの、まあ、身体ワークをやったという人なんですね、
うん、
でそれが本当に私はこう自分がやっぱ海外志向が強かったので、
うん、
なんか日本人としてそういう格をちゃんと持って海外の人と対等に仕事をしている人ってすごいなって思って、
うん、はいはい、
それでこうバーンとこう
バーンと
飛び込んで、
う
ん、
変
えよう、そうですね、なんかこう変えたいみたいなところがあって、うん、1ヶ月行ったらそれがまあ転機だったなと、
はい、
大きく道が開けたんですか。
そうですね、うん、こう道が開けた、うん、道がこう開けたというか、うん、開けてはないんですけど、ま、変わったですね。
変わった、
はい、
変わった、
ね、へー、
はい、でも不思議ですよね。もともとだってミュージカルをやりたくて勉強されてたわけじゃないですか、うん、サークルにも入って、はい、専門学校にも入って、はい、じゃあどうしようみたいな時にミュージカル女優になるわと言って就職を諦めたのに、はい、海外志向シャットアウトされて
そうですね、
そういうことになってしまった。
そうですね、なんかちょっとこう一見矛盾というか、すごくその、うん、そミュージカルって西洋の
ミュージカルは完全に西洋のもので、ね、日本人的ではない考えが大いに、うん、というか日本人的な要素などあるのかぐらい。
そうですよね、
ですけど、
そうですよね、なんかもう
今も大きく
なりほうな感じ
なりほ
う、これちょっとちょっとトーンダウンしてください
またねちょっとね、
はい、危ないんで、
危ないよね、
で、うん、そうなんです、不思議だなって思ってて、うん、お話を聞いて、
はい、
で伝統芸能をねベースに活動されている方に、
でも別に伝統芸能を学ぶわけではないんですよね。
そうですね、う
ん、
やっぱその中で、うん、やっぱりこう桃山春江が掘り起こしてきた、うん、いろんなやっぱり日本人のこうやっぱり精神性とか、うん、身体が持つこうなんか、うん、やっぱり身体リズムとか、うん、日本人だとこう
日本人独自のリズムがあ
るだと。そうですね、あとやっぱ腹の文化じゃないか、日本っていうのは、うん、そうですね、そういうことっていうのが、もうそんなことを考えたことがなかったし、うん、全く知らない世界だったので、
う
ん、
そうですよ、まだだって大学を出てすぐ。
そうですね、
わからないですね。
そうですね、
そんな
私は。そうなんです、もう本当どっちかというとやっぱミュージカルの世界なので、うん、ダンスをやるとか歌をやるとかっていうことだったのが、うんうん、カルチャーショックだったんですよね、腹の文化とか
全然考えたこともないようなところから来たと、
うん、そうなので、うん、またそれが本当にこう全然できなかったので、
うん、
それはすごくなんかできないことですごいショックを受けた、その自分の体というか自分とは何者かみたいなことを、うん、全く知らずに、うんうん、何かこうなんか理想というかこう夢、自分とは全然違 う, こうミュージカルっていうものただ追っかけてただけのような感じで、特になんかもっと学びたいなと思って、
うん、
桃山にこう最後に終わった時に、うん、もう少し学びたいです、
ワークショップの最後に、うん、そういうお話をされたわけですね、
う
ん、
はい、そういう話、
まあ、なんだ結果もっと
ついていきたい、やってみたい、
もっとこの道を極めたいみたいな、うん、熱い思いを伝え
た、熱い思いを伝えたら、うん、ただまあなんか桃山がじゃあ桃山の今やってるダンスとか歌とか全部を捨てて私のところに来るんだったらやっていいと言われて、
うんうんうん、全部捨てろと今まで
の。そうですね、悩んだんですけど、まあ、一旦そういうのやめて、うん、全部こう集中する時があってもいいなと思って、うん、
新しい
世界してくださいみたいな。
なるほど、
あ、弟子なんですね。
そうですね、
弟子
みたいな、うん、そういう感じで、まあもう弟子を、まあ、しながら、まあ、付き人をしながらみたいな世界がここから始まったんですね、
うん、ミュージカルから一転
そうですね、
なんか急にこうなんだ日本の伝統芸能の世界に飛び込んじゃいました
突然違うジャンルに
カバン持ちいたしますみたいな、
ね、そうですね、
もうまさにカバン持ちですよね。
でも別にその日本の伝統芸能の芸を盗もうっていうんじゃなかったんですよね。
そうですね、うん、その中にあるやっぱりエッセンスみたいなものを、
うん、取り入れる根本の部分が学びたいという
。そうですね、
はあはあはあ、でそんなことになっちゃった
そうですね、
まあ、でもその当時はもうこれだって、うん、これだっていうかもう新しすぎてもうこれをもっと知りたいってなっちゃった。
なんかそうですねもう言葉では言えない、なんかやっぱり
こう、まあ、でも衝撃をそれだけ受けたということなんですね。
そうですね、
まあ、それまでのもの捨ててもいいと思ったんですね。
そうですね、すごい決断ですよね、うん、
そうですね、うん、すごい決断です
よね他人事のように
いやそうなんです、なぜ私はそこで捨てたのにまたミュージカルに戻ってくるとみたいなのがいろいろありつつ、うん、本当になんかねえ、うん、いやー何だったんでしょう
か何だった
でも今そんだけなんだろう力のある方だったんでしょうね、桃山さんがね。
そうです、そうですね、
それだけその方が、うん、なんていうかすごいオーラを放って、うん、カリスマ性が強くて、あ、この人にならついていきたいって思う何かがあった
んですね。そうですね、やっぱりこうなんというか、うん、アーティストとして確固たるものがあるっていう感じがあって、うんうん、その精神的強さみたいな、うん、メンタル弱いんですこう見えてそのなんかすぐこう
急に
フラフラしちゃうというか、うん、すごく人の評価とかも気になるし、うんうん、そういうふうにこう自分ってものを持って私はこれをこうやってくぞみたいな、その一本芯の通った強さ
が、ぶれないもの
がすごく 魅力的だったんですね。
ヒューっていっちゃったんですね。そうですね、吸い寄せられて、
そうやっぱりこう、まあ、弱いから、うん、そういうものにこうやっぱりバッとこう引き寄せられちゃったんだろうなっていう、その掃除機みたいな
感じ。飲み込まれちゃうじゃないですか。
飲み込まれていって
シュッてなっちゃう。
そうなんです。
そんなね、飲み込まれたお話もいっぱい聞きたいんですが、うん、ちょっとね時間がね、もうあっという間ですね。いやいやいや、また来週も引き続きゲストに来ていただくので、このねシュルッと行かれた後
ね、そう、なんとも言えない中途半端感が次の放送でお楽しみください。
とっても、ね、気になると思うんですけど、来週そのお話はねがっつり話すことができますので、はい、ぜひぜひまた次回もお願いいたします、はい、ということで一旦こちらで庄司さんのゲストコーナー終わりとなります。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。時間が近づいてきました。ここで番組からのお知らせです。番組では皆様からお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして新コーナー夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。私たちへの質問や番組への感想、ゲストさんの、ね、感想なんかもね、今日のパワフルな庄司さんのご感想なんかもぜひぜひお待ちしておりますので、
この先どうなるのかとか ね、
はい、ね、うん、ちょっと、ね、いろんな聞きたいこともいっぱいあると思うんですね、うん、専用のメールフォームもできましたので、はい、そちらの方から、ね、メールどしどしお待ちしております。お便りは TM メールかもしくはメールフォームで、メールアドレスは tmn@pfri.net、tmn@pifri.net、 もしくは専用のメールフォームございまして、普通のお便り投稿用のメールフォームと、今冒頭でもちょっとオープニングでもお話しさせていただきました1周年企画の、うん、記念企画、はい、1周年企画の専用メールフォームございますので、うん、そちらも合わせて
こう、ピフリネットのサイトに貼ってあるのでね、
ピフリネットのサイトの私たちの番組を聞けるところの、はい、あのブログのリンクのところに、
ちょっと色とか変わってなくて地味なんですけどありますんで、
後々ちょっと派手にしてほしい、ブログからもリンク貼っておりますので、はい、そちらの方もぜひぜひチェックしてください。インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひぜひ番組の更新情報やお知らせなど、なんかもうちょっとで新番組とかも始まるらしいので、うん、その辺もねぜひぜひチェックしていただけたらなと思っておりますので、こちらすべてツイッターアカウントもございまして、 PFRINET ビフリネットで検索するとすべて出てきますし、私たちのブログからもリンク貼っておりますので、はい、こちらの方もねぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。さて、この放送は私西脇家と滝沢純がインターネットラジオ局ビフリネットより、ゲストにねパワフルな庄司久仁子さんを女優庄司久仁子さんを
ミュージカル女優よ、ね
お迎えしてお送りいたしました。いや今日は本当庄司さんありがとうございます。初回からこんなに飛ばされるゲストは初めてだった前半からエンジンフル回転でしたけども、うん、楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、なんか今ですねもうすっかり反省モードに
早い早い
困りますから
テンションはキープしておいてくださいね。
じゃあ全然反省するようなことはございませんので、ね、はい、いや楽しいお話たくさん、
じゃあ最後は皆様ミュージカルで終わりたいと思います。はい、カモン、みんな来週も見てくださいね。Thank you
庄司さん、はい、本当に庄司さんありがとうございます。来週も引き続きこのテンション保って、はい、
そうね、ダニエル
お願いよ。
分かったわ、お願いやめてちょうだい
ごめんなさい、終わらない、ね、終わらない、ね、すいません、はい、はい、じゃあ次回もね庄司さんをお迎えしてどんなテンションで始まるんだって感じます。
怖いよ、
はい、次回更新日は9月1日もう9月ですね、
はい、9月になります、はい、
9月秋になりますが9月1日です。ではどうぞお楽しみに、バイバイ、次回もお楽しみに